チカラチャーシレディオ。おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャマリのテレフォンショッキングの日になります。それでは、どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、デデデデデンデン。おはようございます。チャマリです。今日のゲストは、先週のちくわさんからのご紹介、竹尾さんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、はい、
どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。もう竹尾さんとは僕あれですもんね、オフラインで2回お会いしてるっていうね、うん、オフ会か。
そうですね、実際2回、うん、でもうちょっとお会いしてる気持ちではありますけど ね、
なんかもうずっと昔から知ってる感じですけど、
はい、うん、そうですね、スタイフ四天王仲間ということで、
もう本当にあれ大光栄ですよね。すごいことですよね、あれね。
いや、本当っすね、
うん、なかなかないですよ。だって
あれ、チカラさんで面識あったんですか、あのうどんさん。
いや、うどんさんとは全く面識なくて、
はは、
僕があのうどんさんが覚えてるかちょっと分かんないんですけど、僕もともとは2年前ぐらいの、
うん、うんうん、
シムニータウン DAO で初めてこの Web3 とか NFT に触り出した時に、
はいはい、
シムニータウン DAO でちょっとたまにうどんさんが顔を出してくれてたのを僕は勝手に知っていて、もう当時うどんさんボイシーとかもやってたので、かなり有名人的にも Web3 の界隈の方たちみんなうどんさんうどんさんってやってたから。
そうっすよね、うん、
こんな有名な方なんだってっていう印象で僕が勝手に覚えていたというのが2年前で、う
ん、なるほど。
でスタイフでもそんなに毎回絡んでもらってる感じはなかったんですけど、
うん、
最近ですよ本当にコメントいただけるようになったり、
はいはい、
力チャージとかいじってくれるようになったりで、
はいはい、
であの四天王に選んでくれたって、僕の中ではものすごい急に有名人にすごい振り向いてもらえたみたいな気分でめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。
まあ四天王とうどんさんが言ったわけではないんですけど、一応僕はもう勝手に言ってるだけなんですけど。
あ、そうですよね、竹谷さんがそう言ってくれてたんですよね、
はい、 4人ですね。おすすめしない4人に僕もチカラさんも選ばれたということで。
そうそうそう、
大変ありがたい話で、はい、
大変ありがたいですよ。だって、ね、だって竹雄さんの下ネタキングの竹雄さんでしょ、まず一人。
まあそうです ね
それから
分かりませんけど、はい、
それからあのマラソンを走って完走したのにコメントがつかなかったキング、
ブドウちゃんですね。
ブドウちゃんいらっしゃって、はい、もう一方は僕ちょっとご存じ上げなかない方なんだけど、うどん
そうですね、うどんの方かな、はい、みたいですね、うん、だからうどんの方となるさんという方か、はいはい、ブドウちゃんとかなんとなくわかるんですけど、
ですよね、
まあ、僕とかね、チカラさんはちょっと色物枠というそこで選ばれたということで。
そうそう、すごい光栄でしたよ、
はいはい、
だからそれで次の日じゃないや、次の日じゃないや、ちょっと日数空けて、僕収録だからだいたいすぐに反応できなくて、
うんうんうん、
ちょっと日数空けてボケの放送撮ったら、
あ、
なんか予想外に、ね、予想外に反応がみんななくて、
いやちょっとね、分かりづらかったんですよね。
やっぱりそれ後から本当に反省したんですよ、僕。
いや、あの僕も聞かせていただいたんですけど、ちょっと、ね、うん、コメント しづらいな、どうしようかなと思って一旦後回しにしちゃって、そのままちょっと忘れちゃうっていうよくあるパターンで。
そうそう、だからもっと分かりやすく喋ってるところを、なんか笑いも含めて喋ってればよかったんだけど、結構ね、
うんうんうん、
あの周りくどいかなと思ったところ全部僕削除しちゃったんですよ、後で。
あ、
そしたらコンパクトになりすぎて、
うんうん、
逆にボケ部分が消えちゃったみたいな感じかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんな反省をした挙句
はい、
今後はボケるときにはボケですよってもう、ああ、タイトルに入れる宣言をしました、僕、
うんうんうん、なんかそんな放送もされてましたちゃんと聞かせていただいてます。
ありがとうございます、竹雄さん。そうそうで、そうなんですよ、だから四天王として今回竹雄さんとお話ししようと思ったんですけど、だから何の話をでもね聞かせてもらおうかなと思ったんですけど、うん、結構僕思ったんですけど、うん、多分竹尾さんとはなんかね、うん、あの 公開できない話の方がたくさんありそうな気がしてて、僕と武雄さんが話してすんごい2人で大笑いしそうなお話とか、まあ仕事の会社関係の話もなんか通じるとかありそうだし、まあね、あのキングと呼ばれるもう冠についてますけど、うん、そちらのお話とかもそうだけどでも、はい、あの放送できない内容になると困るので、うん、ちょっといろいろどうかなと思ったんだけど、僕自身が武雄さんがどういう感じでこう今の NFT 業界とか入ってこられたりしてるのかを実際ちゃんとは理解できてなくて。
そうですよね、はい。
で特に僕ちょっとあれ冒頭で言いましたっけ、あのチミニータウンダオが僕のスタートきっかけで入ってきてるルートで、はいはい、その流れに乗ってる知り合ってる方たちは大体予想はつくんだけど、武雄さんはちょっとまた違うルートから NFT の業界に入ってこられたり、 NTP ですもんね、メインの、あの活動。
ああそうですね、今はそうなりますね。
そうですよね、はい、そのあたりは僕はもうね、あの、うん、僕が行った時にはもうかなり盛り上がってるコミュニティで、僕はほとんど行けてないんですよ、 NTP とか例えば、
うんうんうんうん、
なのでちょっと今日は NFT の話がメインになっちゃうかもしれないですけど、
うんうん、
武雄さんの、まあ、NFT のルーツというか、どういう感じでここまで来られている方なのかみたいなのをちょっと伺えればなと思っております。
はい、
なのでまずね、ちょっと聞きたいのが、武雄さんが NFT に触れるようになったきっかけっていうのはどんなところがきっかけだったのか聞かせていただいてもいいですか。
はい、そうですね、もともと僕があのスタンド FM を始めたのが去年の7月ぐらいだから、今11ヶ月ぐらいですかね、
はい、
経って、その時はですね、それこそこの NFT の発信というか、もっとしようと思ってたんですけど、
あ、まだ
いつの間にか、うん、そうそうそう、
そのぐらいの時期でしたっけ、ね、7月っていうと
去年、そう、今320回ぐらい喋ってるんで、多分そうですね。あ、でまあ要は NFT に初めて、はい、触れたという意味ではその前の年ですね、2021年の5月か6月ぐらい、あの CNP の二次流通を買ったのが初めてだったと思います。
あ、そうなんですね、
うん、当時 0.03 イーサーとかそんなんだったっていうような気がしますね。5、6000円ぐらいで買ったような気がするんで。
あ、じゃあ僕と多分時期的には同じぐらいかもしれないですね。2年前ですよね。あ、本当ですか。2022年の
22年か、ね、あ、そっか、22年ですね。はい、そうです、そうです。
その時が最初なんですね。
そうですね、まあただボイシーはもっとはるかに前から聞いていて、
はい、
もともとはそのマーケティング関連の放送とか、
はい、
まあ、あとはニュース系とか、
はい、
あと不動産系とか、まあ、本業に近い、ものをずっと聞いてたんですけど、
はい、
なんかのきっかけでその一系はやさんとかカネリンさんの放送を聞くようになって、
あ、
だからクリプト忍者でしたっけね、最初のやつ、はいはい、をやるっていうのも一番最初から聞いてましたね、そういう意味では。
あ、じゃあだいぶ早い時期じゃないですか、それ。そのさらに
情報としては知ってましたね、はい。
あ、そうなんだ、早いんですね。
だそこまで関心がなかったっていうのはあるんですけど、
はい、
だからその頃からもうちょっと積極的に触ってればだいぶ違ったのかもしれないですけど、
はいはい、
うん、
情報はじゃあ仕入れてはいたのは結構早かったってことなんですね。
はい、で、そうですね、でその22年の春ぐらいにあのより関心を持つようになってったのが、
はい、
僕は本業の方で、はい、あのアート活動の支援みたいなのを一部本業の、そうだな、3割ぐらいの業務としてやっていてですね。
お、結構なボリューム占めて
ます、ね、うん、まあまあのボリュームです、あの業、そうですね、やっていて、はい、そのアートギャラリーの運営みたいなのもやってるんですよ。
あ、それはもうあの一般の本当に
か、そうですね、
各額縁に入れるアートみたいなのもの
支援とか。あ、そうですね、でどちらかというとあの現代アートが中心になるので、
はい、
その絵画とかだけではなくて、そのなんだ、うん、まあ写真とかもそうですし、
あとは
その彫刻とかそういう、立体的な作品とかも含めての、
はい、
あのいろいろあの展覧会ごとにやり方変えてるんで様々ですけど、
はい、
いわゆるその従来の 歴史ある絵画とかではなくて、
うん、
比較的新しい今をこれから羽ばたいていくというか今そこそこ有名になられているアーティストの方を、
はい、
使っての展覧会みたいなのをやってますと。
あ、すごいですね。それはその毎回テーマを武雄さんのチームか会社が決めてそれに合う作家さんとかアーティストの方を集めていくみたいな、そんな。
そうですね、一応はい、肩書きとしてはその僕がその責任者みたいな立場ではあるんですけど、
はい、
実際にはそのアートの専門の委託先にですね、
はい、
運営自体はほぼほぼ委託してるので、はい、どちらかというとその彼らがやりたいことを僕たちに提案をしてきて、
はい、
それをまあ承認するかしないかみたいな、そういうような進め方ではありますね。まあ僕の意見でどうこうやってるっていうよりはまあそうですね、立ち位置的にはそんな感じになりますかね、はい、
あ、じゃあもう全体を、じゃあでもプロジェクトマネジメントみたいにやりたいという人は実数運用を運営する人たちはいながら、うん、でも決定権を武雄さんが持って、はい、まあ、管理監督してるみたいな感じ。
そうですね、そんな立ち位置かなというふうに思います。
すごいですね。
結構ちゃんとしてるんですよ、はい、一応ここら辺でおめえ炎上、名誉挽回しとかないとだというですね、はい、
すごいですね、ちゃんと仕事されてるんですね。
ちゃんと仕事してるんですよ、そういうと、ま
あ、いやでもそれだからさっきのお話だと2年前ぐらいの CSP に出会って、はい、まあ実際に個人として購入されたタイミングがそのあたりっていうことでしたけど、その前からもうずっとそのお仕事はされてたってことなんですか？
はいはい、あ、そうですね、この今の業務自体2020年ぐらいから関わるようになってますから、そうですね、
あ、もうじゃあ4年ぐらいなんですね、結構、
はい、
長いですね、それね。
そうですね、で、まあその NFT とかはちょいちょいそのそれこそ2021年22年ぐらいの時結構いろんな話題があったじゃないですか、なんだっけな、ビーブルでしたっけ、70何億円で成立したとか、はい、まあ、要はアート文脈の NFT っていうんですかね、ジェネラティブとかじゃなくてですね、はい、あとはツイッターの、
あ、最初の、
はい、つぶやきが、
うんうん、
とか
ありました、ね、
ちょいちょいその話題にはなってたんですよね、その僕の周りとかでも、
はい、あ、それは本業でそのアートの活動をしてる中でも周りで、
うん、あ、そうですね、 NFT ってどうなんだろうねみたいな、
あ、そう、
ま
あ、
ただそういう、うん、アート業にどっぷり使っている人ほど結構、
うん、
敵視してるというか懐疑的に見てる方が圧倒的に多くて、
それは
あんなもんアートじゃねえ的な感じでですね、
それは当時からってことですか？
あと まさにそうですね、一過性のブームじゃないかあれはみたいな、うん、で、まあ、ただその新しい技術であることは間違いないし、
はい、
どうしたもんかなというか、まあそういう時って大体なんかよくわからないけどとりあえずちょっとやってみようかみたいに企業ってなりがちだったりするんですよね、その、
はいはいはいはい、
トライアルでやってみようみたいな、
はい、
うん、でまあ僕の方でもちょっとそんなことをぼんやり考えてた時に、
はい、
某大手企業さんがですね、
はい、
まさに同じようなことをですね、同じようなというか要はそういう、本業ではない、アート、
はい、
本業は全然別の業なんですけどその中の一つのプロモーションの一環として、
うん、
NFT ギャラリーをやりますみたいなことをやられてた企業さんがあってですね、
はい、
でそのギャラリーを見に行った時に、うん、これはまずいなと、うん、感じたというようなところがありましたね、はい、
それは武雄さんの会社とは別の会社で業務としては武雄さんがやってるようなことを、まあ、始めた会社
の。そうですね、
展示会
に行った。簡単に言うと同業他社っていうんですかね、同業他社さんが、
あ、
要は本業ではないアート系のことに手を出してそこの中で NFT ギャラリーをやりますみたいな感じのことをやられてたんですよ。
あ、そっか、
うんうん、
本業でだから同業他社競合さんとして扱ってた会社だけど、
はいはい、
先進的に武雄さんのチームがやっているぞと思ってたら、急に同じことを始めて、はいはい、しかも先
あそうです、
一足飛びで NFT まで行くぞって言い出しやがったなみたいな感じだったん
です。でさらに言うならもうギャラリーのオープンもされてたんですよね。
え、 NFT を
NFT、まあ、期間限定ギャラリーみたいな感じでしたけど、
はいはい、
でやらオープンされたので、まあ、見に行ったんですけど、
はい、
あれこれちょっとどんどん話しちゃってていいんですかね。
あ、ぜひお願いします。聞きたいです。
触れるきっかけがなんかちょっと終わっちゃった気もしますけど、まあいいか。
大丈夫です、大丈夫です。
見に行ったところですね、僕がそれまでそのいろいろ情報収集 しているいわゆる日本の NFT 界隈におけるそのなんていうんだろうな、ムーブというか、はい、要は主要メンバーの人たちいろいろいたじゃないですか。まあ今もいらっしゃいますけど、まあ、池早さんもそうだし、
はい、
まあネオ東京パンクスのニコさんもそうですし、まあ、ビッグハットモンキーさんとか、はいはい、いろいろいらっしゃるのとは全く違う文脈というか、
はい、
どういう考えでこれを作ってるのか正直謎だなと思えるようなギャラリーをやられていてですね、
はい、
うん、まあ簡単に言うとそのギャラリーをやることを目的にちょっとやってみたけど、うん、多分滑ってるというか、まあ失敗してるみたいな雰囲気のギャラリーだったんですよね。
じゃあもうその時はもう CNP とかあの辺の NFT やモンキーズの NFT とかが出てる後のタイミングってことですか？
あ、そうですね、22年のそうですね、夏前ぐらいとかだったと思うんで、
あ、
出てた後ですね。
本当に NFT の今の活動を知ってる人たちはなんで NFT 展示会なのにこれ、うんうん、こんなの出てんのみたいな感じには見えたってことなん
です。あ、そうそうそう、簡単に言うとそうですね。だ NFT 界隈の人たちはさっぱり盛り上がりようがないし、
うん、
NFT を知らない人からすると本当に わけがわからないというか、なんだろうこれみたいに、はいはい、誰にもちょっと響きづらい空間になっててですね、
はいはい、
でもなんか気持ちはすごくわかるというか、企業が、はい、あまり考えずにやるとそうなりがちなんですよね。ちょっと、
うん、
あんまり細かく言うとあれですけど、
はい、
うん、そうですね。で、
とりあえずやりましたの、うん、手を整えたっていう感じに、
そうそうそうそう。で、多分ですけど僕の方でもやろうとすると、
うん、
そうなりかねないなというふうになんか思った覚えがありますね、当時。
はい、当時はってことですね。
うんうん。
何のコネクションも使わずにとか、まあでも会社の上でやれってなったらこうなるかな、はい、みたいな感じだった。
まあそうですね。事業として進めようとするとどうしても広告代理店とかその要は間に入ってもらわなくちゃいけなくなるんで、
うん、はいはい、
その人たちの知見にもよるじゃないですか、はい、そういうのって。
あ、なるほど、うん、まあ、いろんなしがらみも裏の、
そうなんですよね、
事情とかもあってっていう感じなんですね。
はいはいはい、
なるほど。
そうそうそう。
そこからどうなっていったんですか？
うん。で、そんなこともあったので、はい、一旦その、もともとは本業を絡めて、NFT に関心を持ったりとか、本業に絡められないかなというふうに動いてはみたんですが、
はい、
あ、ちょっとリスクあるなというふうに感じた結果、
うん、
まあ、どちらかというと、プライベートにでの活用に、移ってったというか、
あ、
そんな感じでしょうかね。はい。
あ、じゃあそこでよしチャンスだっていう感じで本業で、
うん、
他業本人僕だったら こうやるぞみたいな感じよりは、
うんうん、
まあ事業として仕事でやるんだったらちょっと同じ感じになるリスクの方が、
うん、
大きいなって感じだっていう感じですか？
そうですね。だからあまり拙速に動くべきじゃないかなというふうに思いましたっていうところでしょうか。そこについては、はいはい、
その当時ってもうどこか例えば NTP のコミュニティにどっぷり入って、例えばニコさんとかそういうつながりがガンガンできてた頃とはまた違うんですか、うん、もっと前のタイミングだったんですか？
それはまさに もうちょっと前のところで、なのでどちらかというと僕はいきなりその事業に直結させてなんか 目先の結果を求めるよりは、
はい、
人脈を広げた方がいいかなというふうに思いましたんで、
そういうことなんですね。そっかそっか、
うん、だからまずはその人脈広げるだけが目的となるとあんまりその会社を巻き込んだりとか会社の金も使えないんで、
はいはい、
個人の活動として、うん、いろいろなところに顔を出して始めたっていうのがその後からですかね、はい、
あ、そっか。だからまず個人で本当に、はい、自分の趣味みたいにして楽しみながら人脈コネクションも実質広がっていって、うん、最終的にじゃあまた事業につながればいいなみたいな、はい、そんな感じでやられたっていう感じなんですね。
はい、 まさにそうですね。
それが去年、おととしの夏ぐらい
感じ。22年の、そうですね。ですから夏に、それもあって、その、名古屋で、カネリンさんが、当時やられてたイベントに、
はい、
まあ、それは初めてですかね。その、リアル、はい、まあ、オフ会か。名古屋までちょっと行きましてですね。
はい、
まあ、そこでもいくつかの出会いがあったりとか、まあ、アキさんと知り合ったのもそこでしたね、そういえば。
そうなんですか。じゃあもう、アキさんとは2年ぐらいの付き合いってこと？
そうですね、なんだかんだ言って。
そうなんだ。
ちゃんと喋るようになったのは、ここ数半年とか、そんぐらいな気もしますけど、
はいはい。
うん。知り合ったという意味ではそうですかね。で、その後、そこでそうか、NTP の、
はい、
方ともそこ で知り合って、いろいろ熱い思いをお聞きして、はい、買ったのが去年の9月とか、そんな、22年の9月とか。
2年前ですね、うん、一昨年。
はい。
あ、そうだったんだ。
そうですね。だ結構、コミュニティという意味では、忍者ダオに始まり、
はい、
モンキーズとか、
うん、
NTP とか、あと、クールガールとかも結構一時期好きでしたかね。
はい、ああ、そうなんですね。うん、
はい。そんな他にもいっぱいいろいろ渡り歩いてきましたけど、
はい、
まあ、結果的に一番自分に合うと感じたのがネオ東京パンクスだったというようなところでしょうか。
おお、なるほど、
はい、
じゃあもうその時には完全に、まあ、会社としての NFT じゃなくて個人の趣味としての NFT っていう気持ちに完全シフトした後の話ですかね。
はい、そうですね、はい。で、まあ、NFT、どちらかというと、その僕のアート事業の方に絡めるという意味ではそうだったんですけど、
はい、
一方で、そのいろんな人と知り合い、
うん、
どんどん知り合いが増えていったりとか、いろんな人のお話を聞いたりしていくと、
はい、
NFT そのものというよりは、まあ、その人脈を広げる活動をしていく中で、まあ、実際に、僕の本業の方に、結びつけられる、出会いもですね、いくつかあって、まあ、結果いくつかの協業につながったというケースも出てきましたというのが、まあ、最近になります。
あ、
はい、
本当にじゃあ何かその個人でやろうって思って、うん、NFT の方をちょっと楽しみ始めた後のこの2年ぐらいで、はい、実際に本業 のお仕事とその NFT でつながった方たちと何かしらの事業をやられたケースが実際あるんですか？
そうですね、まあ大きいところで言うと、
はい、
まあ一つはそのさっき言った僕のギャラリーの方になりますけど、
はい、
そうですね、その中で出会った人に実際そのギャラリーで展覧会をやっていただいたというケースもありましたし。
それは NFT は関係なくってことですか？
ですね、まあその辺はちょっと若干、そうだな、話す内容次第ではちょっとこの僕の身元が割れてしまう
か。そうか、あまり細かい話はできないです。
若干そこはぼやっとした
感じ
です、
はいはい、
実際にお会いしたことがある人には話したことはありますけど、
はい、
まあ、完全 NFT というわけではなくてっていう感じでしょうか、
ね。そうなんですか。
まあ、この方がやられてることにすごく関心を持って、
はい、
僕からみたいなことはありました。
あ、
は
い、すごいですね、でもそれ。
うん、そうですね。あとはですね、これは結構 NFT 系ではあるんですけど、
はい、
そのオフ会でとある方が僕に、まあ、僕の本業を知ってる方ですかね、が、はい、なんかこういうことやりたいけどいい場所ありませんかみたいな相談があってですね、
はい、
僕の会社で持っているそのビルのテナントっていうんですかね、
はい、
が空いてるところがあって自由に使っていいと僕がちょうど言われていた場所があってですね、うん、そこをまあご紹介したら回り回って今その NFT 系のギャラリーになってるというようなところもありますかね、はい。
すごいすごいですね。
それはね、こう我ながらいい仕事をしたと自分では思ってます、はい、
すごいじゃないですか。あ、でもそうか、あんまり宣伝みたいにしちゃうと今度、
うん、
そうなんですよ、バレちゃうから大きくは言えない話なんだ。
恥加減が難しくてですね、東急さんとかは渋谷を拠点に結構全面的にその Web3 系のバックアップというか、
はい、
自社でも結構やられてたりされてるんですけど、 僕の場合はどちらかというとその本業の中の一部のその勉強的な位置づけであるので、
はい、
あんまりこうがっぷりというかですね、どっぷり使ってるのが出ちゃうとですね、あんまりちょっと空気感的によろしくないかなというのもあってですね、はい、
なんか社内に、はい、なんでそんなにそこにどっぷり時間使っちゃってるのみたいに見えすぎちゃうのも良くないってことですか、ね、
そうですね、今まだそういう空気感じゃないなというふうになんとなく感じてるもんです。
あ、そっか。いやでもその事業がものすごい一本ドーンと柱になりそうなところまでいけそうになれば、はい、もっと、うん、時間使えどっぷりいけみたいになるかもしれないけど、まだじゃあ
そうですね、うん、まあ、場合によっては、うん、ただまあそこでの出会いとかはやっぱり結構ありますんで、
はいはい、
出会いとかあとはそういう、まあ、僕がやったことに対しての、まあ、先方からもですねすごい感謝されてというかありがたいと思っていただいてるんで、
はい、
いろいろ、協力してくれるっていう部分はあるんですよね、僕が相談してることとかについてもですね。
あ、逆にその竹尾さんの事業についての
困ってること
とか、
うん、ね、はい、本業の方でちょっとこんなことできますかみたいな相談をしたときに、
はい、
すごく好意的な対応をしていただけてるんで、まあ、そういう意味ではお互いにとってプラスになってるかなというふうに。
へー、
はい、
すごい。でも今のお話ちょっと伺うと、まあ、この放送の中ではちょっとね、はい、触れられない部分もたくさんあると思うんですけど、多分クリエイターの皆さんとか何かしらちょっと今のお話に興味が出た人は、
うん、
もしかしたら竹尾さんにちょっともう少し詳細を伺いたいみたいな方も出てくる可能性もありますけど、
うんうん
うんうん、そういうお問い合わせとかは個人的には受け付けていたりするんですか、うん、それとも今は今でもやられてる方とだけにさせてもらってたりするのか、うん、ちょっとその辺は伺える。
そうですよね、本当はもっとですね、このいろいろ出会った方々の協力というか、まあ、支援って言ったらちょっとおこがましいですけど、まあ、
はい、
そうは言っても企業の力借りてやってることなんで、
うん、
本当もっといろいろできるはずなんですけど、
はい、
ちょっとねさっきの話と重複しちゃいますけど、
うん、
まだそこまで全面的にっていう感じじゃないんで、
はい、
うん、まあ機会が あれば僕の方からお声掛けさせていただくぐらいな感じでしょうかね。
あ、今のところは。
そうですね、あんまりなんか変に期待させちゃうのも申し訳ないんで、
はいはい、
っていう感じでしょうか。
はい、わかりました。まああとはオフ会とかでもし竹尾さんとお会いしたり、竹尾さんとのそんな話題になったりとか、はい、あとは竹尾さんから実際に、ね、こういうことをやられてるんだったらどうですかみたいな、逆に竹尾さんからのご相談ベースで受けてくれる方がね、はいはい、たまたまタイミング合えばって感じですかね。
そうですね、あとその人と人をつなぐとかはね、もしかしたらクリエイターさん個人だとつながりにくい先とつなげられるみたいなことはもしかしたら今後もあるかもしれませんけど、
はい、
ちょっとねその辺は、はい、うん、まだあんまり、そうですね、ゆっくり進めてるっていうような感じでしょうかね。
あ、わかりました、はい、まあでもじゃあ今のお話を伺うと、将来、まあ、近い将来か遠い将来かわかんないですけど、うん、竹尾さんが大手を振って、うん、こういうことをやるからみんな集まってみたいなね、
うんうん、
スタイフが聞ける日が来るのをすごいなんか楽しみにお待ちできればと思いましたね。
そうですね、うん、そうですね、スタイフで話すかどうかちょっと、
あ、そうか、もっとちゃんと
した、僕はね、会社の人にだけはこれバレたくないっていう、
あ、確かに
誰にバレてもいいんですけど、会社の人にはちょっとバレたくないなっていうのがね、
はいはい、あ、それは今ってことですよね。今は。
あ、そうです、そうです。今はというか、このそもそも竹雄って本名じゃないですし。
あ、そうなんだ。え？
あ、そうなんです。
竹雄さんは竹雄さんだと思ってた。
全然なんです。せっかくどうせやったらもうちょっとかっこいい名前にすればよかったんですけど。
そうなんですね。いや、かっこいい名前だったら。
竹雄チャージにしましょうかね。
あ、じゃあ名前変えちゃってください、チャージで。
はい。
でも竹尾さんがかっこいい名前だったら下ネタキングって多分呼ばれなかったんじゃないですか。
確かにね、竹尾だから許される
的な、竹尾だからそう、昭和感があって
昭和感が出てますからね。
うん、あ、でもだからまあアナウンスするときには会社としてアナウンスされるかもしれないですけど、とにかく大々的にね、外にアナウンスいただけるようなタイミングを、
うん、そうですね、そういう日が来るといいんですけど、ね、うん、
どこかでお待ちできればと思います。
はい、
わかりました。ありがとうございます。あ、今日はちょっともうそろそろお時間の、
は
い、 いいタイミングになったと思うので、はい、何かあの聞いていただけている方に今の話を踏まえてか踏まえなくてもいいですけど、何かお伝えしたいこと最後に一言ありますか、うん、いかがですか。
そうですね、ちょっとなんか入りの部分というか、
はい、
僕これまでやってきたことの前半ぐらいで時間になってしまってね、ちょっとダラダラ喋ってしまってすいませんでしたというところがまず率直なところなんですけど、
はい、
うん、まあ僕スタイフではね、ちょっとあんましょうもない話ばかりしてますけど、仕事はしっかりしてますんで、はい、多くの方とつながれることは僕は非常に今はそれがね、資産だと思ってますんで、財産だと思ってますんで、
はい、
ぜひ引き続き皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。ぜひまたちょっとまた次回来ていただいて、タイミング合ういい時にまたこの、
はい、
今後のお話とか、もしもう少しお話できることがあればまた聞かせてください。ぜひ。
わかりました、
よろしくお願いします。じゃあ、はい、来週のお友達を武雄さんの方からご紹介いただけますでしょうか。
はい、お友達はスカンクさんです。
あ、スカンクさんですね、ありがとうございます。それではちょっとスカンクさん呼んでみたいと思います。スカンクさん。
はい。
あー、よかった、つながりました。じゃあ早速なんですけども、来週のチャモリのテレフォンショッキングは来てくれるかな。
いいとも、
ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストは武雄さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
武雄チャージ、
武雄チャージ
ありがとうございました。
ありがとうございました。テレテレテレテレテレテテテテ